天気予報ではね、今日から、まあ、寒くなるというかね、涼しくなるという予報で、まあ、僕は汗かきなので絶対寒い方が好きなんですけど、そうでない方もいらっしゃいますからね、寒くなって喜んでちゃいけないんですけども、ただまだまだ日差しはね強くて、今日は寒くなると思って朝からスーツ出してきたんですけど汗だくですさっきここで歌ってるだけで汗かきましたけどね、まあでもね、ようやくちょっと秋らしい感じで、またこうコロナもちょっとね減ってきてるんでね、なんかちょっとホッとしますね。人数見るだけでね、あ、3桁になったとかね、もうそれだけでホッとしますよね。まあでもまだまだね、ウイルスはなくならないし、なんか今度はまたインフルエンザが蔓延するんじゃないかって言ってですね、まあもうね、こうなったらね、まあ、何でも来いって感じですね。もう、まあ、かかりゃかかったしね、死ぬ時は死ぬんだしね、まあ、とまあ私は思っておりますけど、はい、慎重な方はそんなことは、まあね、そんな先生そんな甘っちょろいこと言ってどうするんですか、ね、医療関係者が大変なんですよ。それもちろんそれ分かっておりますけども、はい、まあでもこうして街道でのね礼拝が再開されて、まあ最初の週はオンラインだったんですけどね、まあ、先週今週とこうして皆さんと礼拝できるのは本当になんかね楽しいですね、嬉しいですね、本当に、はい、もう、やっぱり人間はにね、なんぼオンラインじゃ言うてもね、この実際に、人がそこにいるというだけで、安心するように作られてますからね、はい、こうして皆さんが、あ、マスク取れて後ろの方でサインが、はい、出てました、はい、はい、じゃあ窓閉めてください。はい、今日はですね、鎖と福音という、タイトルで、ありまして、まあ使徒、まあ、去年からですねルカ福音書、そして使徒言行録と続けて2年間この福音の力というテーマで、お話をして、まいりましたけれども、そろそろ、まあ、終わりにかかっているわけですね。まあ、もともとお話したようにこのルカ福音書と使徒言行録っていうのは、まあ、一つの文章でありましてですね、まあ、もちろんちゃんとつながりは書いておりますけれども、まあ、ルカはこれを、まあ、全体として見ているわけですね。で、いろんなことがルカ福音書と使徒言行録っていうのは実はこう呼応してるというかね、関連づけて書かれてるんですけども、まあ、今日からお話しするところは、まあ、パウロにとっては彼の、まあ、人生最後の宣教の旅に出るところなんですね。で、まあ、もちろん、まあ、この後も、まあ、彼は最終的にローマに行くところで使徒言行録が終わってますけれども、まあ、その後も彼の宣教は行われていたと思いますけれども、もう、まあ、この使徒言、まあ、ルカと使徒言行録というこのルカの書いた文章のくくりでいくと、まあ、そこで一応、まあ、達成してるという形になってるわけですね。で、まあ、使徒言行録はご存知のように一章八節がこの全体を貫いているキーワードで、この聖霊によって証人になり、そしてそのイエス・キリストの使徒復活の証がエルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てまで伝えられるという、まあ、この、まあ、一種の予言があって、それがこういろんな経緯を経て、達成されていくというそのプロセスを描いているわけですね。ですから、まあ、パウロがこの、まあ、これまでお話ししてきたように、まあ、宣教旅行という形で、小アジアからマケドニア、ギリシャのあたりを宣教し、そして、まあ、最終的にはローマ、まあ、これがまさにこの地の果てなわけですけれども、まで導かれていくと、これが使徒言行録の大きなシナリオなんですね。そしてもう一つはこのルカ福音書と使徒言行録の似ているところというか共通点として、 イエス様の最後とパウロの最後が実はですね、なんていうかこう似たようなね、こう関連付けられて描かれているんですね。まあ、イエス様の最後というと、まあ、もちろんあの最後の晩餐があって、その後で、ゲッセマネに祈りに行って、そこで捕まえられてね、そして、裁判を何度も受けられるわけですよね。で、最高法院に行き、それからピラトのところに行って、そしてヘロデのところに行って、またピラトのところに行って、まあ、十字架に行くんですけれども、実は、まあ、今日からお話をするこのパウロの最後のところも非常によく似てるんです。だからパウロの方はすごく時間をかけて描いてるので、その似た要素というか、それがちょっと分かりにくいんですね。ですけども、ぜひその辺のこともこう意識しながら、読んでいただいたらいいんじゃないかと思います。でイエス様の最後のところは我々よく知ってますけども、パウロのまあ最後というかですね、まあ、ローマで死んだわけじゃないんですけれども、この使徒行伝6の最後のシーンはあまり知られてないんですね。宣教旅行の話は結構有名ですけれども、まあ、今日はちょっとそのパウロの最後の宣教の旅路に至るところの話をお話ししたいと思いますけど、まあ、自分でこの準備をしていてですね、文字が多すぎるなと思って、反省してるんですね。このビジュアル全盛の時代にですね、まあ、文字ばっかり書いてるんですね。一応言い訳しておきますけども、はい、まあ、そもそも説教っていうこの文化もだいぶ時代遅れですね。人前でおじさんが一人で喋ってるというと落語か説教ぐらいですね。うん、まあ、私の大好きな小三治さんがね、この間亡くなりましたけどね、私実は一回小三治さんに直接会ったことがあるんですよ。で、私の持っている死神っていう落語のレコードにサインをしてもらってですね、なんで牧師が死神を持ってるのかって話ですけどこれあくまで落語のタイトルですよ。有名なね、落語のタイトルで、米津玄師さんがそれを題材に歌とか作ってますから、まあ、なんか有名な話ですけども、まあ、こうやって人前でね、おじさんが一人で喋るという文化をもうこれからも私は守り抜いていきたいなと思ってるわけですけど、はい、で鎖と福音というテーマですね。はい、で先週はパウロが3回目の宣教旅行の後半のところで、まあ、3回目の宣教旅行でパウロが一番力を入れて宣教したのはエフェソという町なんですね。そこで約3年間、腰を据えて宣教いたしました。でもうその周囲の人たちはみんな福音を聞いたと言われるぐらい、パウロは、まあ、本当364日朝から晩まで宣教したわけですね。でそこでできたのがエフェソの教会 でそこに送ったのがエフェソの信徒への手紙なわけですね。でエフェソの信徒への手紙っていうのはパウロの手紙の中でも一番その問題のない教会に宛ててる手紙なんです。でかなりこう成熟した教会に対して送ってる手紙なんですね。それぐらいやっぱりパウロはそこに腰を据えて宣教し、またその教会を育てたんだと思いますけども、そしてそれからエルサレムに帰っていく途中から今日の話は始まります。でまずエフェソ教会の長老に遺言を残したというのは、これは先週の話ですね。こうエフェソで宣教して、もう今日は地図出しませんけれども、マケドニアギリシャに行き、それからまたエフェソに戻ってくるんですけど、またエフェソに行ったら俺はそこで長いこと滞在してしまうかもしれないとパウロは思ったんでしょう。エフェソに寄らずに60キロぐらい先まで行ったミレトス島というところでエフェソの長老を呼び寄せて、そこでまあ遺言を残すわけですね。先週の話ですけれども、そしてそこで彼はですね、投獄と苦難が私を待ち受けているとエフェソの長老たちに言っています。なんかエルサレムに向かっていくわけですけれども、そこでは大変、まあ自分の身に大変な危機が及ぶだろうということをパウロは感づいているわけですね。でその後、まあ、ルカはですね、この後の 旅路を非常に細かく描いているんですけれども、船をに乗ってティルスというところまでやってきましてね、そこでもそこにいた信徒たちが、彼らは霊に動かされエルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返して言ったって書いてあるんですね。こうティルスの信徒たちがパウロの、まあ、ただならぬ様子を感じたのか、ここに書いてあるように霊に動かされと、まあ、彼らも祈っている中で、その聖霊の働きによってですね、パウロがエルサレムで大変なことになるんだということを感じて、うん、エルサレムに行かないでくださいと繰り返し頼んだわけですね。さらにその後カイサリアに、まあ、徐々にこうエルサレムに近づいていくわけですけれども、カイサリアに滞在していた時にはエルサレムからやってきた預言者が、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に渡すと予言したんですね。この帯というのはパウロの帯なんですけれども、これを手にしてこの帯の持ち主は、を主はこのように縛って、この多分帯でね手を縛ってこのようなことになると予言をするわけですね。でもちろんこのカイサリアの人たちもその予言を聞いて見て、いやもうパウロ先生行かないでください、もう行ったら大変なことになりますから、捕まるに決まってますから。しかしパウロはそこで、主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことも、さえも私は覚悟しているのですと言ってですね、まあ、決意表明をしてエルサレムに向かっていくわけですね。もうこれでエルサレムに行ったらもう捕まってどうなるかわからないということを覚悟して、パウロはエルサレムにやってまいりました。そしてエルサレムで彼はこれまでの宣教の報告をね、ヤコブをはじめとするエルサレムの教会の長老たちにいたしました。パウロは挨拶を済ませてから自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。いや、神様は異邦人の中でこんな素晴らしいことをなされました、まあ、とにかく、まあ、特に今回はエフェソでの宣教の話をしたんだと思いますけれども、本当に多くの人が、救われました、異邦人が信仰を持って神様に帰依いたしましたというお話をしたんだと思いますが、それを聞いていた長老たちがですね、こういうふうにパウロに警告というか懸念を表すわけですね。まあ、これちょっと長いので全部は読みません、もう抜粋しか今日はしておりませんけれども、信仰に入った多くの、まあ、数万人と言ってるんですね。もうこの時エルサレムを中心に数万人の人が、イエス様を信じるようになっていたということなんです。相当大きな勢力になっていたようですね。でもそのユダヤ人たちが、信仰を持ったユダヤ人ですよ、パウロは異邦人の間にいる全ユダヤ人に対して子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言ってモーセから離れるように教えていると言っていると、完全に誤解しているわけですよね。エルサレムの教会の、あるいはその周囲のユダヤ人クリスチャンたちがですね、信仰を持った人たちですよ、パウロは異邦人に宣教に行って、そしてその外国のユダヤ人たちに対してもうモーセの律法に従う必要はない、いやむしろ離れなさいと教えているという噂がそのエルサレムの教会の中で起こっているんですね。もちろんそれは根も葉もない事実ですよね。パウロはその自分もユダヤ人として律法を守り、その慣習に従っていたし、立法の慣習に従おうとする人は従いなさいと、でも異邦人にはその必要がないですよということは、これは使徒の15章のね、使徒会議で決まったわけですし、そういうふうに教えてるわけですけれども、でもこうエルサレムにいたユダヤ人たちは、まあ、どこでどういうふうに聞いたのか分かりませんが、まあ、多分ですよ、この後のことからするとそのパウロが宣教に行った小アジアであるとか、そのマケドニアであるとかですね、そういうところからやってきたユダヤ人たちがこの間違った情報を吹聴してね、でパウロのやつあんな宣教宣教言っとるけども、ユダヤ人たちにもう立法なんかもう学んでいいって言ってますよって言ってですね、で人間悪い噂すぐ信じますから、もう悪い噂の方が好きですから、どっちかというとね、そうかもうこれはもうパウロいら ことやってるなと言ってですね、エルサレムのユダヤ人たちは腹を立てているわけですね。でそこで長老たちは、そのエルサレムを中心としたクリスチャンたちに、ユダヤ人クリスチャンたちに、パウロはちゃんと律法を守っているよということを身をもって示したらどうかと、そしたらあなたに対する誤解は解けるからということで、まあ、提案をするわけです。で、まあ、細かい話はしませんけれども、神殿に行って捧げ物を捧げなさいとか、ね、身を清めなさいとか、要するにモーセの律法に従ったことを、まあ、パウロが実際に人々の前でやれば、ね、みんな納得するからと言われて、パウロははいはい分かりましたと言ってですね、パウロも別にその律法に従ってないわけじゃないですから、それは喜んでやりましょうということで、この辺21章の話ですけれども、4人を連れて行ってと書いてあるのは、なんかこう請願をした人がいて、でその4人の髪を切る費用を出し、そしてその4人が請願が終わったところで捧げ物を捧げるんだけども、そのことについて、パウロが関わるようにと言われて行ったんですけど、翌日一緒に、要するにその神殿に行ったんですね。それで清めの式を受けて、異邦人の地に行ったということもありますから、で、これで言ってみれば、パウロの、その身の潔白をそこで表すことができるわけじゃないですか。ところがですね、アジア州から来たユダヤ人たちが、だからこのアジア州というのは例のエフェソを中心としたあたりですよね。あそこにいたユダヤ人たちがこのエルサレムに何かのことでやってきていて、で、神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシア人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまったというですね、もちろんこれは嘘ですけれども、そうやってこの、騒動を起こすわけですね。パウロを捕まえて、振り返っていただいたらと思いますけれども、パウロは宣教旅行でね、行くところ行くところでまずユダヤ人の街道を見つけて、そこでユダヤ人に対して宣教をしましたね。だけどもユダヤ人たちはほとんど、信じなかった。ナザレの大工がメシアなんかのはずがないと、そう言ってこのユダパウロを逆に迫害して、石持って追われたこともありますしね、さまざまな困難をパウロは味わって、でもパウロはそれでもめげずに、もちろんユダヤ人にも、そしてもちろん異邦人に福音を伝えてきたわけですよね。でもよっぽどこのパウロのことが腹に据えかねたんでしょうかね。このアジア人、アジアからやってきたユダヤ人たちが、おパウロおるぞって言ってですね、このようなことを言って、パウロを捕らえて、騒動を起こしかけているわけですね。で人々はこのパウロを神殿から引きずり出しました。こんなやつは神殿に置いておかれんということでですね、で都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ境内から引きずり出した。で報告を聞いた千人隊長、聖書に百人隊長って出てきましたけど、よく出てきますけどね、福音書に出てきますけども、千人隊長って百人隊長の上の位の人ですね。それがやってまいりまして、兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけたわけですね。大騒ぎになっているということで、騒乱が起こっているということでやってきたわけですね。そして千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るように命じた。だここで預言者がカイサリアで言ったあの預言が、成就するわけですね。ある意味、あるいはパウロも危惧していた、もちろんそうなるかもしれないということは分かっていたことがここで起こるわけです。実際に、このあたり、最初にちょっと言いましたけども、このイエス様も自分が捕らえられるかもしれない、自分があれは十字架につけられるであろうということを予告しておられましたよね。そしてその通りに あるいはさらにイエス様の場合は自分の弟子が裏切ることとかそういうことも言っておられて、その通りに捉えられるわけですけれども、まあ、パウロも自分がそうなるかもしれないということを感じながら、また予言もされていたわけですけれども、その通りにこう捉えられていく、まあ、この辺にもこう似たところがあるわけですね。で捉えてですね、パウロが何者であるのか、また何をしたいのかと尋ねたというところから今日の本題ですね。長いですね、言葉の説明がね、言葉の説明で映像を描く能力がね、現代人衰えてますからね。だいたい全部こう画像で出てきてますから、動画とかね、それでテレビ見てると全部こう字が下に出るしね、だからこう誰かが喋ってる話を脳の中で映像化していくっていうのはなかなか大変なことですが、まあ、ボケ防止にいいと思って頑張ってください。使徒行伝21章37節から22章の24節まで少しずつこう抜かしながら、それでも長いですけれども読みたいと思います。パウロは兵営の中に連れて行かれそうになった時、捕まえられて兵営のところに連れて行かれそうになった時に、一言お話ししてもよいでしょうかと千人隊長に言った。千人隊長が許可したので、パウロは階段の上に立ち民衆を手で制した。すっかり静かになった時、パウロはヘブライ語で話し始めた。兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロがヘブライ語で話すのを聞いて、人々はますます静かになった。パウロは言った。私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そしてこの都で育ち、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ殺すことさえしたんです。でちょっと飛ばして、旅を続けてダマスコに近づいた時のこと、真昼ごろ突然天から強い光が私の周りを照らしました。私は地面に倒れ、サウルサウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたのです。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。一緒にいた人々はその光は見えたのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれダマスコに入りました。ダマスコにはアナニアという人がいました。律法に従って生活する信仰深い人でした。そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でした。この人が私のところに来てそばに立ってこう言いました。兄弟サウル、元通り見えるようになりなさい。するとその時、私はその人が見えるようになったのです。アナニアは言いました。私たちの先祖の神があなたをお選びになった。それは御心を悟らせ、あの正しい方に合わせてその口からの声を聞かせるためです。あなたは見聞きしたことについて全ての人に対してその方の証人となるものだからです。今何をためらっているのです。立ち上がりなさい。その方の名を唱え、バプテスマを受けて罪を洗い清めなさい。さて、私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていた時、我を忘れた状態になり主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、エルサレムから出て行け。私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。私は申しました。主よ、私が街道から街道へと回ってあなたを信じる者を投獄したり鞭で打ち叩いたりしていたことをこの人々は知っています。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。すると主は言われました。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げて言った。こんな男は地上から覗いてしまい生かしてはおけない。 彼らがわめき立てて上着を投げつけ、砂塵を空中に撒き散らすほどだったので、千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、鞭で打ち叩いて調べるようにと言った。まあ、まだこう続くんですけれども、まあ、これがそのパウロが、捕らえられてね、行った証であります。捕らえられたことによってパウロはエルサレムの人たちに対して証をすることができているわけですね。この辺からこの彼のこの、まあ、捕らえられてから始まる証の生活が始まっていくんですね。これまでパウロはずっと自由だったんですけれども、ここで捕らえられた、でも捕らえられたことによって証ができるようになっていくという、そういうことなわけですけれども、まあ、彼はまずね、自己紹介をします。自分は生粋のユダヤ人だと、まあ、もちろん生まれはタルソスで、まあ、いわゆるディアスポラではあるけれども、エルサレムで育ったと書いてありますね。ここにしか出てこない話です。タルソスで生まれたんだけれども、おそらく、まあ、割と若いうちにエルサレムに連れてこられて、そこでこのガマリエルというファリサイ派の、まあ、一番の教師ですね、その下で学んだんだと。で、先祖の律法について厳しい教育を受けた。だ、皆さんは私のことが、まあ、律法を守らないものだと思ってるかもしれないけれども、私は皆さんより律法の厳しい訓練を受けてるんですよと、ね、そしてそれだけではないと。私はこの、まあ、律法に熱心であるがゆえに、まあ、この道っていうのはイエス・キリストを信じる信仰ですね、まあ、このキリスト教というか、まあ、その頃まだキリスト教なんて概念はないですけれども、イエスをメシアとして信じるその道にもう私、自分、パウロ自身は腹を立ててですね、もう怒り心頭でこれを迫害したんだと。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げ、獄に投じ、殺すことさえしたと書いてありますね。これもここに初めて出てきます。まあ、パウロ自身そういうやっぱ自覚があったんですね。しかしですね、これはまあ皆さんもご存知のように、ダマスコとい エルサレムからはもう遥かに離れた北の町にクリスチャンがいると、イエスを信じる者がいるということを聞いて、そこにいるこの道の者を捕らえて、縛り上げるという許可を大祭司からもらって行った、そのダマスコでイエス様に出会うわけですね。で、突然、天からの強い光、そしてサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞くわけですね。主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると。パウロはこの道は間違いであると。イエスなんかとっくに十字架で死んだんだと思ってました。だから死んだものをメシアと呼ぶこの教えは邪教だと。ユダヤ人たちを惑わせるものだと信じて疑わなかったわけですけれども、直接イエス様から声を聞いて、あなたは私を迫害してるんだよと言われてですね、まあ愕然とした。それだけではありません、目が見えなくなるわけですね。で、その町におりましたアナニアという人に神様が声をかけられて、そしてアナニアが、パウロのところにやってきて、祈るわけですね。で、まあ、ここには書いてありませんけれども、使徒行伝のこの実際の記事にはこの時に目から鱗のようなものが落ちたと書いてあるんですね。目から鱗という話の起源ですけれども、で、アナニアが来てこう言いましたと。兄弟サウル、元通り見えるようになりなさい。するとその時私はその人が見えるようになった。で、目が見えるようになってね、そして、まあ、その後ダマスコで宣教を始めるんだけども、あまりにもパウロが一生懸命宣教したもんですから、パウロの命が狙われて、まあ、彼はダマスコから離れて、そしてエルサレムに行くわけですね。でもエルサレムでの出来事はここにしか書いてありません。神殿で祈っている時に我を忘れた状態になって主にお会いしたって言ってるんです ね。これここにしか書いてない話です。で、この神殿での祈りの中 で、まあ、気がついておられると思いますけれども、パウロはですね、この証の中で例えばアナニアを紹介する時に、彼は、律法を守っているユダヤ人の中で評判のいい人でしたとか、 あえてそういう説明してるんですよ、うん、立法に従って生活する信仰深い人で全てのユダヤ人の中で評判の良い人でしたとか、そしてパウロ自身も祈っていたのは神殿だったと言ってるんです。だから決して彼はこの福音を伝え、この教えを伝えてるけれども、彼に関わる人も彼自身も立法や神殿から離れてるわけじゃありませんよということを、まあ暗にね、匂わせながら話をしてるわけです。で、不思議なことにね、このイエス様から急げ、すぐエルサレムから出ていけって言われるんです。せっかく来たのに、神殿でお祈りしてるのにですね、イエス様は、イエス様エルサレムから出ていけって言われる。それはなぜかというと、私についてあなたが証しすることを人々が受け入れない。あなたがまあ、パウロはエルサレムに行って宣教をしようと、もうその思いにね、燃えていたと思いますけれども、いや、あなたがここでいくら言ってもね、誰も聞かないよ、だからエルサレムを離れなさいとイエス様おっしゃった。でそれに対してパウロが何と言ったかというと、主よ、私が街道から街道へと回ってあなたを信じる者を投獄したり鞭で打ち叩いたりしていたことをこの人々は知ってますと。イエス様はそうおっしゃいますけれども、この町の人たちは私があなたを迫害した者であることを知ってますと。だからその者がイエス様を信じるようになって伝えているということになれば、きっとここの人たちは私の話を聞くんじゃありませんかという、そういう意味です。これは、あのパウロが、迫害の先頭に立っていたパウロがイエスなんか嘘っぱちだと言ってたのが、イエスは生きてるって話をすればみんな聞いてくれるはずだとパウロは思ったんだと思うんですね。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。有名な話ですけども、パウロ自身の口でそのことを語っている。それはとりもなおさず、パウロは目の前でそのステファノが石打ちで殺されるというのを見ていて、そしてその上着の番をしてやり、それに賛成したということが彼の心にやっぱり引っかかってたと思うんですね。そこまでやった人物のことだから、みんな聞いてくれるはずじゃないですかとイエス様に言ったら、イエス様がいやいや違うと、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすんだ、いやいや私はね、異邦人のところであなたを使わそうと思って、あなたはユダヤ人に福音を伝えたいと思ってるだろう、ね、あなたがこの育ったエルサレムの町で、立法に熱心なこのユダヤ人のために、本当のメシアはイエスだと伝えたいだろう、その気持ちはわかる、でも私はあなたを異邦人のところに使わすんだ。でパウロ自身何度も言ってますけども、彼は生粋のユダヤ人で、ユダヤ人であることを誇りにし、同胞を愛してるわけですね。だから彼らに福音を伝えたい、いやまず彼らこそイエスがメシアであるということを知って救われてほしいって強い願いを持ってるんだけども、イエス様はいやいやいや、異邦人のところへ、異邦人のところ。だこうパウロの気持ちはこうまさにこう引き裂かれるような感じですよね。だから行くところ行くところでユダヤ人にまずアプローチをするけれども、その旅ごとにユダヤ人に迫害される。でまたこのエルサレムにやってきて、また同じようにユダヤ人に誤解され迫害される。だからこの最初の彼の証の中でも、まあ、彼のねそういう辛い思いを語ってるわけですよ。皆さん、私はねユダヤ人で皆さんのことが大好きだから、最初に言ってますよね、聞いてる人たちに対してね、パウロは私のお父さんたちと、ある皆さんって言ってる、それぐらいパウロは親しく思ってる。でも皆さん分かってください、私はイエス様の命令でね、異邦人のところに行ったんですよと。でもあなたたちのことが憎いわけじゃないし、立法をいい加減に思ってるわけではない。でもそれを言ってしまった、ね、イエス様が私はあなたを異邦人のために使わすのだと言ったところで大騒ぎになっちゃった。なんで異邦人のところに行くんだと。だからここで騒いでたのは、クリスチャンなのかそうでない人なのかということは書いてないですけれども、まあでもやっぱりユダヤ人にしてみたら、まあどういう形にしろこの、まあ、神を、まあ、彼らは神に選ばれた民だと思ってますからね、異邦人に対して真理が伝えられることや、あるいはこの 彼らが救われていくということを、まあ、彼らは許せなかったんでしょうかね、まあ、そのことで、まあ、残念ながらまた大騒ぎになってですね、まあ、パウロはさらにこの捕らわれの身が続いていくというわけです。さて、まあ、長々と話しましたけれども、まあ、今日は鎖と福音というテーマでお話しいたしましたけれども、パウロは自らの運命を知りながらもエルサレムに向かっていきました。自分は、まあ、捕らえられるかもしれない、苦難に遭うかもしれない、ね、でも彼の願いは一つだけでした。自分がどうなるかということは彼の中には全くなかったんですね。主イエスのためならばエルサレムに縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟している、私の身がどうなるかなんかどうでもいいんだと。イエス様のためになるんだったら縛られようが殺されようが鞭打たれようが、そのことがイエス様のためになるんだってですね、もうこのパウロのまさにこの一点を見定めてですね、ぶれない、やっぱかっこいいですね。こういう今はこういう時代じゃないですから、逆ですからね。もう何か、一つのことに集中するというより、どうやってリスクヘッジするかってですね、うまいことをやって切り抜けていくかみたいな時代ですけども、やっぱりこういう話を聞くとかっこいいなと思いますしね、でもやっぱりこれこそがイエス様に救われた者の目指すべき道なんだなということを改めて教えられるわけですね。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟していると。そして彼のこの思いの通り、縛られたことによって、ね、まずエルサレムの人たちに彼はまあ弁明というか、まあ、弁明させてくださいと彼は言ってますけども、証しをしているわけですね。証しをすることができて、そして、まあ、これから来週以降お話ししていきますけれども、次に彼はユダヤの最高法院で、語るチャンスを与えられます。これまでありませんでした。そしてその後はローマの総督、2人のローマの総督の前で証しをするチャンスが与えられ、さらにはイスラエルの王であったアグリッパ2世の前でも証しをするチャンスが与えられ、最終的にはローマに行くんですね。まさに捕らえられたことによって福音が拡散していくというか、彼がそれまで語ろうと思っても語ることができなかった人たちに福音が伝えられていく。だまさにここに彼のね、まあ、彼はフィリピ書でこう言ってますね。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい、まあ、これなんですね。福音の前進に役立つんだったら、まあ、どうなろうと私は全然そんなことは気にかけていない。皆さん、まあ、私たちここまでね、このパウロのように、まあ、福音のためなら命さえ惜しくないとかね、もう福音のためだったら何がどうなろうかなんて、まあ、そこまで思える人はなかなかおらんと思いますけども、まあ、でもこのものの考え方っていうかね、まあ、私たちは普段の生活の中で、まあ、自分の暮らしのことであり、今後のことであり、家族のことであり、さまざまなことに、まあ、心を動かされていく、ね、憂いたり嘆いたり心配したりする。でもやっぱり私たちが向かうべきことは何かというと、イエス・キリストの名のためである、福音の前進であるということを忘れてはならんと思います。福音の前進のためだったら、まあ、自分の身がどうなろうとも、でもそう思うことは私たちの人生を僕は逆に軽くすると思います。なんでこんなことがあるんだろう、あんなことがあるんだろうと思う必要がない。あ、このことを通して福音が前進するんだな、このことを通してイエス・キリストの名が崇められるんならいいじゃないかと。パウロは、まあ、今日も歌いましたけどね、ローマ書の中で、全てのことを働いて益とされると書いてありますけど、この全てのことが働いて益とされるという言葉はですね、よく誤解されるんですよ。でいろんなことがあるけど、最終的に私の利益になるようにって考えてしまうと、それは大間違いですね、全てのことが働いて結局は神の利益になるように、神の栄光になるように働かれるんだと。 そういうこう方向性というかですね、そういう信仰がこのパウロ自身をまあかっこよくしてるというかね、そこにこう一本、筋の通ったものを感じさせるんじゃないかと思いますね。私たちもこの、まあ、パウロのように、まあ、ここまではなかなかいかんと思いますけれども、まあ、自分の人生の中にやはり一つの筋を通していきたいなと思うわけであります。お祈りいたしましょう。天の下の神様、自分の身に何が起こるか、それは自分にとって不都合なことかもしれないということをパウロは分かっておりました。しかしそのことによってイエス様の名が崇められ、そのことによって福音が前進するならばと、彼は何も憂うことなく向かっていきました。2本の鎖に捕らえられた瞬間、パウロの脳裏におそらくこれまでのことがよぎったでありましょう。そして、ああよかった、いよいよこれから始まるんだと彼は思ったに違いありません。そして大胆に、そして慎重に彼の前にいる人たちに証しをし語っていきました。どれだけの人が耳を傾けたのか分かりませんけれども、しかし神様が与えてくださったチャンスを彼は生かしていきました。私たちの人生にもいろんなことが起こりますけれども、しかしこれらのことを通してかえって福音の前進に役立つならばと、私たちこのことを自らにもしっかりと言い聞かせ、本当にこの御言葉に立てるように、それぞれの信仰を主が導いてください、強めてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうもおめでとうございました。なんで拍手が出る終わった。